ママのホットグローイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり、意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日はなんと、いつものフレフレサラリーマンコーナーをですね、延長いたしまして、フルタイムで放送するスペシャル企画でございます。ゲストは、いつもお越しいただいている株式会社竹谷さんから、私が、尊敬いたしますですね、ま、薬源さんにお越しいただいて、30分フルフルでいろんなお話を聞いていければというふうに思っております。台湾出身の彼だからこそ感じていることや、その生活ぶりとかですね、それはもう度肝を抜かれるものもございまして、どこまで裸にしちゃっていいのかというのはですね、多少迷いはありますけれども、楽しい時間にしつつ、皆さんにも何かしら、人生思うがまんまに生きていくためのヒントを提供できればと思っております。そして、今週は、最後にまた天の声のプレゼントもございますので、最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。
オープライブメディオ、
さて、改めまして、本日はマーさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。マーさんとは結構最近ですかね、よくお話しするようになったのはね。
そうですね、ね、あの社内の研修を通して、
ね、
いろいろと、
ね、はい、研修だけじゃなくて、あのワンコとニャンコの家族探し会とかでもね、ずいぶんお世話になっているのですが、
とんでもないです。
もともとどちらのご出身でいらっしゃるんですか。
私もともとは台湾の、うん、高雄市出身ですね。
高雄っていうところなんだ、はい、なるほど。で、日本にいらしたのはいつぐらいからいらっしゃったんですか。
1990年なので、29年前。
おいくつの頃。
11歳ですね。
お、日本でいうと、はい、11歳だと小学生、
ちょうど小学校卒業して、その後にすぐ日本へっていう。
ご両親の仕事の都合かなんかで
ではなくてですね、あの当時はちょうどその日本の、バブル時代で、
バブル、まだバブル、
まあ、これから日本経済がますます発展されて、日本語という言語は世界にとって必要な言語になるでしょうっていう父のその勝手の判断によって私が勝手にあの送り出されてですね。
送り込まれたわけだ。
そうです、はい、
世界で活躍するようにと、
はい、
なるほど、なるほど。 どうですか、その、まあ、青春時代から、ね、ずっと日本で過ごされて、はい、まあ、お父様の思いはそれだったんだけれども、はい、今も、ね、竹谷さんに入られて日本で働いてらっしゃるし、はい、ご結婚、奥様は日本人ですよね。
そうですね、
などなど、もうずいぶんこう日本にどっぷりという感じなんだけれども、はい、そこら辺はどう？
そうですね、まあ、まずその小学校を卒業していきなり日本に来たので、もともと日本のアニメが好きだったんで、日本の文化に対するその違和感は、ない、ただしあの日本語がもう全く分かんないまま来ていたので、子供ながら感じる不安は多少あって、幸いにですね、あの中学校高校は、四ツ谷にある東京中学校っていう家境が、通う学校があって、メインはですね、中国語で会話しながら そこでこの日本語と英語を勉強していくカリキュラムがあったんで、まあ、言語面に関してはそこまでは心配はなかったんですね。ただいろんな戸惑いがあって、その戸惑いを受けつつ、まあ、成長してきたのかなっていうふうに思ってますね。
なるほどね。まあ、日本には日本の良さがあるけれど、でもそうか、お国の、台湾で過ごした時間より もう日本で過ごしている時間の方が長いんだ。
そうなんですよ。なので、よく自己紹介する際に、産んでくれたのは台湾、育ててくれたのは日本、なので両方の国にも感謝してると。
うまいこと言うね。
いや、とんでもないです。
なるほど、なるほど。まあ、そんなマーさんだからこそなんだけれども、お住まいは確か九十九里かなんかですよね。
そうです。あの通勤、ドアトゥドア片道2時間半です会社でナンバーワンを誇ってます。
なるほど。いや、あの研修でね、九十九里の方の上総一宮でのホテルでね、研修やったことがあるんだけど、車で行けども行けども着かないというね、本当にね、遠い、もうこんなんか、もう千葉でも本当こんな奥っていうところから毎日通ってるわけだよね。それなん、わざわざなんでそれをしてるんですか。
もともとその千葉に引っ越す前は、大田区の蒲田で暮らしていて、
近いよね。
で4年前にですね、結婚して、で実は家内は、昔からずっとそのワンコ猫を、保護するボランティア活動をしていて、で千葉にですね、まあ、広大なその敷地を買って、そこに家を設けて、
ワンコとニャンコのために。
そうですね。なんで私が、まあ、家内と結婚するにあたって、もう必須条件はそこに引っ越して一緒に保護活動を
のお手伝いをすると。
そうですね。
というぐらい惚れちゃったんですね。
まあ、家内本当に、優しい方で、家内は実は私の10歳年上なんですよ。でもうバリバリバブル期の、恩恵をこう受けて楽しんだ世代なので、あの世代が、要はそのワンコをこう保護するその姿勢が私にとってのギャップが非常に強くてですね、まあ、人間ってそこまで愛情深くなかったら、そういうことでできないんだろうなっていうふうに思いますということで、まあ、自分もその多少、力になりたいなということで、引っ越しをせず一緒に保護活動するというふうに決めました。
なるほど。で今どれぐらいのワンコを保護しているんですか。
保護犬が25頭、で猫ちゃんが、今4匹ですね。
なるほど。
で他にも私が、自分でこの迎えたワンちゃんが、その他に大型犬6頭、
保護子が25頭と4匹いて、その他に飼ってらっしゃる。
そうです。
家族として。
家族として大家族です、
大家族として、6匹の大型犬というのは何をが家族としているんですか。
まず世界で一番大きいと言われているグレードデンが4頭、はい、
4頭いるの。
そして全部室内飼いですね。
どんだけでっかい家にいるんだって話なんですけど、まあまあ九十九里だったらそれも可能かなとは思いますが、4頭ですか。
そうですね。
お散歩だけで大変なことじゃないですか。
もう散歩を散歩と捉えず、散歩兼トレーニングと捉えれば楽しい時間を過ごしてます。
まあ確かに、でもさ、素人はどうしても大きい犬って怖かったり、ほらゴールデンレトリバーもちょっと事件が起きたり、っていうのがあるから、どうしても今小型犬の方に人が流れてるじゃないですか、飼いやすいと思って、そこら辺はどうなの。飼ってみると、
実は飼ってみて気づいたのは、小型犬の方が気が強くて、まあ、人に対してこう威嚇をしたり自己主張が強いんですね。で大型犬は逆に非常にその温和なその性格を持つ犬種が多くて、で、まあ、よくその怖いとか、吠えるとか威嚇するっていうのは、これ私なりにその、推測している背景には、要はそのペットショップから向かわれたワンちゃんって、だいたい生後2ヶ月ぐらいから、このお母さんからこう引き離されて、社会性を学ばないまま 向かわれるので、うん、要はワンちゃんがその人と その接し方を勉強しないまま、向かわれるので、なんでやはりその接し方が分からなかったりとか、うんうん、あとその飼い主の飼い方によっても、うん、そこをこう意識しつつ、まあ、トレーニングしたりとか、あと他のワンちゃんとこう接してあげるっていう環境提供してるかどうかによって全く違ってきます、うんうん、で私が飼っている例えばそのグレートデンとか、うんうん、ラブラドールに関しては、うんうんうん、まあビビリなワンちゃんもいて、うん、たまに人が来ると吠えるんですけども、うん、基本は小型のチワワよりも、うん、優しいですね。もう大きいぬいぐるみとして見てます
、まあ、大きいぬいぐるみ、確かに動くぬいぐるみと思えばね。
そうですね。
ということは大型犬が6頭の、
はい、で小型犬が、25ですね。
25、
はい、
おお、すごいね。今チワワって言ったけど、チワワは確か奥様が飼われてるんじゃなかったっけ。
チワワ、保護犬のチワワもおれば、あとは自分たちで迎えたチワワもおります、
うん、あ、なるほど。あ、そうかそうか。25頭のワンコたちの中には犬種がいろいろいるってことかね。そうだよね、はい、そうか。じゃあ今そのワンコの家族、保護犬じゃない方の家族は全部で何頭いるんですか。はい、
6頭ですね。
あ、6頭、
はい、
あ、大型犬とチワワちゃん合わせて6頭いるの。
あ、迎え、買ったワンちゃんに関しては大型犬が6頭のチワワちゃんが、1匹、うん、なんで、7匹ですね、はい、
うん、なるほどなるほど。ということは犬だけで今25足す7いるということ、
はい、
あ、それはご飯にしてもトイレの片付けにしてもえらいことだよね。
大変の一言では片付けられない大変さです。
そうだよね、
はい、なので、まあ、私毎日ほぼ、あと週5日ですね、会社に通っていて、うん、実際その世話をしているのは家内なので、うん、だからこそ、家内の愛情の深さと、うんうん、その責任感の強さに私もそこの方は非常に尊敬してるんですね、うん、もう本当に毎日でエンドレス
ね。
で、根気がないと多分続かないと思う。
続かない続かない。うちなんか猫だけでも手一杯だもん本当に、うん、いやすごいね。でもね、そのワンコに、まあ、奥様がワンコちゃんたちや猫ちゃんたちにかける情熱の高さに、
はい、
まあまあ、エンロールって伝わらないかもしれないけども、うん、共感して、はい、で人生共に歩もうというふうに思われたんだけれども、うん、はい、それと同じようにすごく大切な一つの選択肢として仕事っていうのがあると思うんだけど、はい、その竹屋を選んだ理由って何かあったの。
はい、もともと私、入社する前、うん、日本に来た時から、うん、結構、うちの会社竹屋を愛用していたんですね、
うんうん、
で、一つの場所でいろんなものをこう買い揃えることができてて、
うん、
しかもリーズナブル、
うん、
であとは当時からですね、外国人スタッフとかも数名おりまして、うんうんうん、非常にその利用しやすい会社だなっていうふうに感じておりました、
うん、
で、まあ、大学就職活動する際に、うん、まあ、大きい企業に行く選択肢もあったんですけども、
うんうん、
よりその外国人観光客が、うん、利用する店舗で、うん、私もそこに入って、うん、なんかその人の役に立ちたいなっていうふうに思って、うん、うちの会社を選んだんですね。
なるほど、なるほど、はい、そうだよね。竹谷さんはまだフレフレサラリーマンコーナーには、マーサー以外で日本国籍以外の方は来ていらっしゃらないんだけれども、はい、結構中国人スタッフの方も多いし、
はい、
その英語を堪能な方もいっぱいいらっしゃるし、はい、そういう意味では非常にかなり先進的な人材登用されてきた会社なんじゃないのかなというふうには思うんだけれど、
はい、
マーさんが、はい、まあ、マーさんもちょっと日本で長いから他の中国人の方とはちょっと感覚が違うかもしれないけれど、
はい、
その日本の企業で、その日本人が圧倒的多い環境、
はい、
外資じゃないから、はい、常識は日本の常識じゃないですか、はいはい、その中で働く難しさとか楽しさって、はい、逆にすごく感じてらっしゃるんじゃないかなと思うんだけど、はい、中国人スタッフの方とかも見てて、そこら辺はどうですか。
そうです。入った時は、うん、日本の組織 に改めて入るのってなかなかなくてですね、うんでまあ、大学ではサークルっていう小さなコミュニティはあるものの、うん会社は全く違います。で何か違うかというとその日本社会の文化だったり、うん、あとは会社っていうその組織のコミュニケーション方法で会社によっても異なります、
うんうん、
で私が一番とあの戸惑ったのは、よくノミニケーションっていうのがあって、うん、仕事終わった後に飲みに行く、
うん、
で通常仕事話ができない、
うんうん、
要は上司と の, その世間話、
うん、
何をすべきか、
うん、
そこが一番戸惑いましたね。
うん
で確かその、まあ中国台湾にも、うん、そのお酒を飲みながら会話するっていう文化はあるんですけれども、
うん、
要は気遣い、
うん
遠回し表現だったりとか、
うん、遠
慮気味の発言っていうのは、
うんうん、
中国と台湾ってそこまでそういった意識はあのなくてですね。
なるほどなるほど。
配慮をしながら発言するっていうのは大変その差し加減が難しいなって感じましたね。
なるほど、はいまあ、空気を読むとか ね日本の場合ね、はい、言うもんね、もうそれあと私たちにとってみれば当たり前 の, その目だけで会話するとかね、
はい、
あるんだけれども、うんそうだよねやっぱり違うもんね、はい、そこら辺はもっとダイレクトだよね、は
い、そうですね、
うん、
なのでそういったような文化を自分自らその機会をこう作って、
うん、
自分 の, その身にこう少しずつ浸透させていくパターンの外国人スタッフもおれば、
うん、
そうじゃなくてやっぱり慣れないからそこからこう距離を置く社員もおります。それによってやはりその関係性、
うん
の, その作れるスピード感だったりとか、
うん、
質の深さっていうのは、うん、分かれてくるのかなって思うんですね、
うん、何人かのスタッフの人とね、まあ、研修通してお話しさせていただいてて私がすごく感じたのは、はい一般化してはいけないんだけれども、はい、日本人私も日本人なんだけれども働くことへの貪欲さが違う気がしてね、
はい
その数多ある選択肢をがいつもあると思っている日本人と、
はいはい、
これで家族を支えるぞという覚悟を持っている、
はい、
皆さんと、
はい、
ここはかなり温度差がある感じがしたのね。
そうですね。それは実際私も感じてます、
うん、
でやはり日本に来て、
うん、
日本 の, その日本語学校大学に入って出てて、うん、日本企業に就職をするっていう、うん外国人スタッフっていうのは何かしらその背負ってる部分っていうのがあって、うんでまあ、そもそも中国と台湾って日本に留学することは簡単なんですけども、
うんうん、
日本でその住宅をこう構えて、
うん、
日本の企業で働くっていうのは、うんもうまさしく人生における最大な選択肢っていうふうに私は捉えてるんですね、うんうん、で、その選択肢ってコロコロこう選び直すことはできなくて、
うん、
で皆さん必死で一生懸命にならなきゃいけない、
うん、
でやはりもともとハングリー精神が非常に強く他の方にこう負けたくない気持ちも強いの で,、
うんうん、
でそこは日本の方と比べると、まあ、選択肢がこう狭まった分だけ一生懸命になるになるっていうのは背景にあるのかなっていうふうに自分なりに感じてるんですね。
何かしら背負ってるっておっしゃったけれど、はい、その日本人が楽してるとは思わないんだけれど、
はい、
学校出て、うん高校出て大学行って、そして就職活動して、はい、別に親を食わせるわけでもないという人たちも中にはいる、
う
ん
ね、
もちろんそういう課題を持ってらっしゃる方もいるんだけれども、
はい、
その中国の方とかはねやっぱり本国にもう結婚したお子さんが はい、いるとか、はい、ご両親に仕送りするだとか
そうですね、
そういうこうやっぱ自分一人の生活ではない何かを背負ってるっていう人が結構多いよね、
はい、
やっぱりね、
はい、そうですね、はい、なので皆さんも要は一人っ子政策の後に、
うん、
生まれた方が多いので、
うんうん、
要はそのご両親だけじゃなくて、
うん、
祖父母も、
うんうん、
いらっしゃるので、
うん、
で要はその家を代表して一人で 海外に出るので、うんうんうん、違う意味でのその責任感は非常に強いと思うんですね。
まあ、だからこそ、はい、立身出世じゃないけれども、はい、やりがいがないと、そこにいてくれなくなっちゃうし、
まあそうですね、
力があればあるほどねやっぱ外で試してみなくなっちゃうし、はい、だから企業として努力しなくちゃいけないのは、はい、やっぱり日本人だろうと、外国籍の方であろうと、はい、迎える以上は、はい、彼らのパフォーマンスが正当に発揮できるような環境を整えていかないと、はい、よろしからざるやで、
はい、
日本の国だからといって日本語ができないからダメだったりとかね、はい、じゃあ我々がみんな同じように、はい、あの外国人のスタッフじゃないお客様を、はい、接客できるのかって言ったらそこはすごく違ってたりとかするわけじゃない。
そうです
ね、
はい、
だから そういう、まあ、営業企画だったよね確かね。
はい、そうです、
うん、だからそういう、まあ、営業企画だからちょっと方向は違うけれども、はい、そういうことにも尽力していかなくちゃいけないよね。
そうですね。で、まあ、あの私が入社して、今年で18年目なので、うんうん、まあ、比較的に外国人スタッフの中では、
う
ん、先輩学の方なんですね。
そうだね、そうだね。
で私が常々、外国人スタッフ、うん、日本人スタッフ双方に言っているのは、うん、まず中国人スタッフ外国人スタッフには、うん、自分を外国人として捉えるな、
うんうん、
で、まあ、そのチャンスは皆さん平等公平にあって、
うんうんうん、
自分が、一通訳担当者としてみなして、うん、その範囲内で活躍するパターンもあれば、
うんうんうん、
そうじゃなくて、うん、一般社員と同じように自由に発言をして提案することによって会社の力になれると、
うん、
でそこから初めて周りにこう認められて、まあ、活躍ができる、まあ、どっちをこう選択されるか、
うん、
なんでその自分で自分 の範囲を狭めないこと、
うん、
であとは日本人 のスタッフに関しては、まあ、確かにその海外の方に関しては生まれ育ったその価値観とか背景が違っていて、多少その考え方 の順序だったりとか方向性がこう違ってくるかもしれないんだけど、ただしあの同じ組織に拘束していて目的が共通であれば、あの住む方向は一緒になると思うので、でまあ一位その通訳担当者として見て接するんじゃなくて一社員として接してあげて、
うんうん、
まあ、その人にはいろんな可能性がこう秘められているというふうに捉えてあげれば、まあ、日本人の皆さんにはない発想でもって提案してくれる可能性があるというふうにですね、
うん、
まあ、要は双方 の、うんうん、その文化のギャップですね、
うんうん、
をこうたまにこう解消してあげたりする努力はするんですね、
うんうん、まま、うん、そうね。だからまあ、企業が企業として人を生かす努力っていうのが、
はい、
やっぱここ数年の間にものすごく変化していて、
はい、
まあ、働き方改革であれなんだって言われてるけれども、
はい、
まあ、そのグローバルというか、うん、多様性をどうやってね力に変えていくかっていうのは、
はい、
ものすごく、まあ、お客様も多様化してる分、
はい、
スタッフサイドもその多様性を受け入れて、
はい、
お互いが力を合わせていける状況を作らないと、
はい、
誰が上だとかね国籍がどうだなんて言ってる時代じゃねえだろうっていう感じがすごくするんだけど、
ね、
はい、どうしても日本人ってね一般化しちゃうんだけど、そういう時に島国根性というのが出てきてね都道府県の違いでさえ出てくるからね。
はい、まあ、そうですね、
うん、
まあ、あの自分がよく思うのは、
うん、
社員スタッフが多様的であるからこそその時代の流れ変化に伴って会社って変化進化できている、
うん、
あの多様性がなければみんなが同一であれば進化って非常に難しいんです ね、
うん、そうね。
だからいろんなその事柄とか価値をこう受け入れて理解してあげること、うん、理解してあげられるからこそ、
うん、
その時代の急な変化にも合わせられて、
うん、
会社としてついていけるのかなっていつも思うんですね。
本当本当。今竹谷さんでは、まあ、はい、まあさんが、台湾、
はい、
中国の方、
はい、
それから香港の方だった、どこだったっけ、
去年ですね、うん、タイランドの初めて社員
ということで今、3
カ国
から、
はい、
のスタッフさん働いてらっしゃるんで ね、はい、まあ、日本入れて4カ国、
はい、
これがもっともしかしたらあと数年のうちには広がっていくのかもしれないね。
はい、そうですね、まあ、有名としては、うん、ASEAN、うん、ヨーロッパから、うん、まあ、いろんなその、まあ、社員だけじゃなくてパートスタッフでもいいんですね、
うんうんうん、
要はいろんな価値観を持つ方がこう募るような組織にちょっとしていきたいなって思うんです ね、
うん、ね、そうだね、まあ、そうやって楽しさワクワクな現場を、まあ、日々こう作ることに尽力されてるんだけれども、
はい、
竹谷で働いていての、
はい、
その一番のこう面白さとかっていうのはどんなとこですか。
はい、一番の面白さっていうのは、うん、竹谷はもういろんなものをこう取り扱っていて、
うん、
でそしてその市場は日本だけじゃなくて海外にも向けられている、
うんうん、
で要はですね、自分のその発想次第、うん、社内のその資源をこう組み合わせることによって、
うんうん、
いろんなその発生パターンってできちゃうんですね、
うんうん、
そのチャンスはもう無限にあって、
うん、
でその組み合わせをすることが、うん、まあ、非常に楽しい。
料理に、
私料理が大好きで、
うん、
要は料理もそうですね、いつも同じ食材で同じメニューを作ると飽きてくるんですけども、
うんうん、
今社内にあるいろんなその材料を冷蔵庫から出してですね、うん、自分でその、調味料の、かけ加減、うん、火加減によって、
うんうん、
また違うなんかこうメニューを生み出せるのかなっていつも思って、
うん、
なので現場の皆さんとこう会話しながら、
うん、
でかつ取引先様とも会話をして、
うんうんうん、
お互いに何かできないことはないか、
うん、
でいつもこう妄想しながら、
妄想しながらね、いい意味での妄想しながらね、
はい、そうですね、
なるほどなるほど、そうか、そろそろ時間なので、
はい、
フレフレサラリーマンコーナーで、
はい、
いつもリスナーの方に、何かしら告知をね、
はい、
していただいてるんで、今日は何かありますか。
はい、ございます、
はい、
今回ご紹介するのは私が、うん、大好きな、催事の一つであります、
うん、
当社でいつもやってる訳あり食品大集合という催事ですね。
おお、
こちらはですね、3月の2日から3月の12日まで、
うん、
当社の8号館2階の催事場で、
うん、
開催しています。
なるほど。
特徴は、スナックお菓子、
うん、
あとは調味料お酒などがですね、うん、まあ、ちょっとしたその理由で非常にその大変を求めやすいお値段にて、
うんうん、
購入できるので。
そうなのよ、
はい、
私初めて行った時にたまたま車じゃなかったのに山ほど買い込んじゃって、一番大きなスーパーのバッグに2つですね、
はい、
山手線の中でなんか白い目で見られながら抱えて帰ったことがあるんですけど、
はい、
本当に嘘っていう値段で出ちゃうんですよね。
そうです ね、
ね、だからついつい買うつもりがないんだけれども、はい、まあ、でも買っても無駄にならないものしかないので、
はい、
ぜひですね、3月の頭ですね、
3月の2日です、
3月の2日から2週間、
はい、約2週間、
約2週間、はい、皆さん3月になればそろそろ暖かくもなってきておりますので、ぜひお忘れなく足をお運びくださいませ。訳あり食品
大集合、
大集合、
はい、
というイベントでございます。ということで、本日のフレフレサラリーマンコーナーはここまでとさせていただきます。ありがとうございました。あっという間の30分でございましたが、天の声は今回はマーさんに、弾いていただきましょう。どうぞ。
はい、できると信じれば何でもできる。
やるな。さて、その言葉からマーさんは何を受け取りますか。
はい、もうまさしくですね、自分できるもしくはできない、どっちかでこう思うかによって進む道っていうのは異なってきますので、まあ、自分はできますっていうふうに信じれば、そこから必ず何か生まれる、
うん、
失敗でもいい成功でもいい、
うん、
必ず何か生まれるっていうふうに信じて、うん、今日も明日も頑張りたいと思います。
OK、 ありがとうございました。できると信じれば何でもできる、まさにその通りという人生を歩んできたマーさんが弾いたからこそ思いもありますね。 ということで、来週はゲストトークで川島ゆきこさんという私の研修仲間といいましょうか、お友達がやってまいります。ぜひ綺麗な、お見せできないのが残念ですが、綺麗なゲストがやってまいりますので、また来週もお忘れなくポチッとアクセスしてください。ということで、まーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。